座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
はい、吉です。
本日は2024年7月6日、
はい、
土曜日です。
うん、
今回も私、吉郎が沖縄県沖縄市合わせで経営する、
はい、
沖縄そば専門店米八そばで収録しています。
はい、
はい、でね、
はい、
もういっぱい話すことあるんだけど、6月29日に、
うん、
先月の、
はいはい、
米八そばで会談会、
はい、うん、大盛況
大盛況、怖いそば屋松原谷氏を迎えて、うん、その日あの小原先生がちょっと体調不良でさ、
うん、
来れなかったので、はい、急遽あのユタではなく時、
うん、
男は時、男性は時っていうらしいんだけど、うん、
はい、
時の比嘉さん、
はい、
あのこの方とはあの前不思議大百科のイベントで那覇で出た時に、
はい、
ご一緒した人なんですけども、
はい、
この人があの助っ人で来てくれて、
はい、
で比嘉さんと俺と松原谷氏氏で、
うん、
米八そばで、
うん、
怖いそば屋っていう会談会やったんですけど、
うん、
大盛況、
うん、
もう50人、
50人ってすごいね。
うん、でいろいろ4時の嫁さんとかも手伝ってくれて、うん、まあ、それを数えたらもう60人近くいたかな、人は、
スタッフ合わせて、
スタッフ合わせたら、うん、いやもう本当に面白くて盛り上がってさ、
うん、
幼児はもうなかなかその日来れなかったけど、残念ながら、
幼児の助っ人も出したからね。
幼児の助っ人がそのあの音響ね、シャナさんね。そうそう、でシャナさん使ったあの手伝ってもらうことによって、
はい、
あの判明したのがあの音響のクオリティがめっちゃ上がるっていう。
言ってたね。なんかだからやっぱ違う、変わるんですね、専門。
だからさ、
専門
俺らさ俺らあのエコーいらんと思って切ってたじゃん。
エコー切って、あれこれ邪魔だろ
うって、うん、あれだな。
いや、リバーブって、
あ、リバーブか、リバーブか、
あれだ、まあ、エコー、
うんうんうん、
あ、違うか、エコー、エコー、まあまあまあ
まあ、まあ、要するにあの、
まあまあまあ、とりあえずもう俺らはボリュームしか気にしてなかった。
そうそう、音声だけで気にしてたんだけど、そうじゃなくて
音質です。
音質、ね、
食です。
食か、
食とか質、
さすが PA、
すごい、全く気になかった。
もう超聞こえると、前よりも。
やっぱすごいんだね。
すごかったね。
超毎回呼ぶべきだ、
毎回呼ぶべきだね。でもそのシャンガさんからあ手伝ってもらって、
はい、
まあ本当に大盛況で、
うん、
もう本当によ
かったよ。
超楽しかったです、
うん、
その模様をあの松原谷氏が自分のラジオで、
うん、はい、
谷氏の生きるっていう、
ほうほうほう、
あのラジオがあるんだけど、もうそこでも喋っててさ、
おら、すごい
感動の嵐ですよ、
うん、
楽しかった。
着実と、
着実とね、
ステップアップして
一応ね、
いいじゃないですか。
でなんかまた7月、
うん、
那覇でアウトプットでイベントがあるので、
はいはい、
ちょっと皆さんの力をこれはもうマジで借りたいっていうか、
うん、
ちょっと集客がやばいんで。
あ、そうなんです
か。怖い、わかんない、何人来るのかわからんから、ちょっとあのそのライブハウスの人から、
うん、
予約状況どうなってますって連絡が何回か来るわけ。
あ、そうなんだ。
そう、え、俺が予約取るのみたいなちょっとそういうところもあってさ。
主催誰なの。
主催っていうかわかんない。
アウトプット側から依頼来た。
依頼が来たわけ、うん、それだからなんかね、こっちはどんと構えてりゃいいのかなと思ったら、予約数とかどうなってますかって聞かれるからさ、えみたいなちょっと俺も焦ってんだけど、だから一応、まああの今度の会談会は、7月の25日、
うん、はい、
沖縄県那覇市のライブハウスアウトプットで、
うん、
アウトプット会談ライブ異業種コラボスペシャルと題して、
はい、
学校の会談をテーマにやるんですが、
うんうん、
でその時は、おなじみの作家の小原武史先生、
はい、
まずは、まあ、異業種コラボって銘打ってるんで、
うん、
作家の小原武史先生、
うん、
続いてお笑い芸人の鈴川サーキットさん、
はい、
で続いて沖縄そば屋の私、うん、米八そばの吉郎。
リーノと来るんじゃない。
来てほしいね。
なんかお笑いも好きだ
よ
ね。
うん、なんかちょっと本当に来てほしいので、あのこれ聞いてる方で本当に沖縄市は遠いけど那覇は来れるっていう方がもしかしたらいるかもしれないね。これ、
う
ん、空港からも近いから、ほら、
ね、
東京から来てもいいから、うん、まあそんな感じでぜひ、すいませんがご協力いただけると大変助かります。そんな感じかな。で7月の後で8月9月もあるから、
うん、
皆さんぜひちょっとご協力いただきたいと思いますので、 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
であとはどうですか、最近何かあった？4時なんか4時のドッペルゲンガーの話は何か進展あった、うん、その後。
いや特に
特にない。
うん、
その後息子がまた見かけたとかないんだ。
まあ、そうだね。
まあ、なんかない方がいいよな。
何人もいないよ。
ん？
何人もいないよ。ドッペルゲンガーなんてさ。
いやいや、そうだけど、ドッペルゲンガーは一人かもしれないけどさ。ね、いや、その階段からの時にさ、
うん、
面白かったのが、やっぱりあの、俺の階段でさ、
うん、
あの、穴開きっていう階段があるんだけど、
はい、
あのちょっとかいつまんで言うと、あるユタが死の間際に弟子たちに、
うん、
こう死んだらあの世がどうなってるか連絡するっつって、
はい、
死んじゃって、うん、その後本当にこう連絡テレパシーみたいな感じで連絡があって、
はい、
あの世の状況を伝えてくれたと。そしたらそこはもうあのめちゃくちゃいっぱい死者がいて、
うん、
目の前が崖になっていて、
うん、
そこに飛び込む必要がある、
うん、
なぜ飛び込むかというとこう修行、それは修行なんだ、
はい、
飛び込んでぐちゃって潰れたらまた元の場所に戻ってて、うん、それを何回も繰り返すと修行するっていう、まあ、かいつまんで言うと話があるんだけど、
うんうん、
この今回助っ人で来てくれた比嘉さん、
うん、
同じ話でした。
え
お
お
皆さん分かりますか、死んだらどうなるかってユタの話聞いたことあります、
うん、
って、
うん、
あの世だ、あの世で、
うん、
目の前崖になってて、うん、そこに飛び込むんですよって話始めたわけ。ってなって俺もびっくりした。だから
おうおう、
やっぱこれやっぱり俺が小学校5年生の頃に聞いた話だっけ。これは大体
元誰から聞いたの
分からん。だからその時学校で流行ってたのか友達から聞いたのかはちょっと分からんけど、はい、覚えてないんだけど、うん、まあ多分そういう感じで誰かから、
うん、
誰から聞いたんだよ友達多分ね、
うん、
同じ話した。で穴開きのところはなかった、うん、ないけどこの目の前が崖になって何度も飛び込むっていう話を共通してた、ちょっとビビったねこれは。
すごい、
うん、こんなこともあるんだねやっぱり、ね、なんか最近だからこうやっていろいろ階段続いててさ、
うん、
またちょっとこれはまだどこにも出してないんだけど、
うん、
なかなかいい話があってさ、
うん、
沖縄そば屋階段みたいな感じなんだけど、
うん、
これうちのあのおじさんがさ、
うん、
南城市で玉屋っていうそば屋やってるじゃん、
はいはい、
超有名店なんだけど、
うんう
ん、そのおじさんから、からうちのお母さんが聞いた話だっけ、
うん、
でお母さんから俺は聞いたんだけど、この玉屋の、あ、玉屋って言わんのかな、まあいいや、駐車場、
うん、
になんかある時期から知らん自転車が置きっぱなしにされてて、
はい、
まあ、放置チャリンコっつうのかな、うんうん、ムカついてたんだって、
うん、
で全然誰も取りに来ないから、うん、もうわじわじしてからに怒って、うん、もうこれこの自転車持って、うん、もうこの敷地内の端っこの方にバーンって投げてさ、
うん、
ふざけんなこらみたいな感じでもう怒ってさ、うん、もう投げて置いてったわけ、
はい、
しばらくしてめっちゃ調子悪いなってなったわけ、
うん、
なんかめちゃ調子悪いやつだってなって、なんかやったかなって考えた時に、そういえばあの自転車売っちゃ投げて、うん、そのまましたなと、ちょっと見てみようと思って見に行ったら、うん、あそこの、場所でもう蕎麦屋って何十年も経ってるんだけど、
はい、
全然気づかなかったらしいんだけど、
うん、
まあ、借りてる敷地だけですから
、うん、
駐車場 その端っこの方、この自転車を投げたところ、
うん、
見たら、うん、ちっちゃい祠みたいなのがあったんだって、うん、うがんじゅうみたいな、
うんうんうん、
で使ってないような井戸の跡みたいなのもあったなって、
うんうん、
これか原因はと思って、
はい、
でそれで綺麗に掃除して、
うん、
で地域の誰だったかな、まあ、その、まあ、民生委員じゃ民生委員じゃなんか役所の人かな、うん、とかいろいろ相談してからに、
うんうん、
こっち自分がお金払うからもうこう綺麗に整備しようということで、
うんうん、
相談して綺麗に整備して、
うん
うんうん、整えたんだって、
はい、
で調子も良くなって、
うん、
で こんだけまあやったんだから、
うん、
宝くじでも当ててくれませんかねってこう、
うん、
お願いしたのって、
うん、
100万当たったって。
あ、そう
すごくない？
いいね。
でもなんかもうこれでこの話みんなにするもん、するもんだから、はい、みんながたかってくるからもう、もう全然もう赤字になったらしいけど、もう全部みんなに怒ってさ。
まあだ、そういうところはいいんでしょうね。
そうだろうね、うん、そうだと思う。こう貯金したらダメなんだもん、それ
ですね。
っていう話を聞いてる。
神様はこう、こいつ厚かましいけど、でも出したるかっつって出したらみんなに配る、ね、
そうそう、よくないこれ。
いいね、
この話もありますね、うん、なかなかね。あと何かあったけどな、なんだっけ、美容室のあの友人から聞いた話もあったんだけど、
うん、
忘れたな。
忘れた、
忘れた。うん、あとね、
うん、
これもまあ、ここで、まあ、いかがここで言って、はい、別にあの聞く人少ないからね、まあ、会談会でも喋るかもしれませんが、これもね聞いた話なんだけど、
うん、
3S、
3S
知らない、超有名な心霊スポットなんだけど、女村、
はいはい、
これはもう超有名です、
うん、
修行場になってるらしくて、
うん、
まあもうとにかくいろんなもう怪奇が起こるらしいんだけど、
はい、
そこでの話なんだけど、
うん、
あるカップルが夜、うん、まあ肝試し、
うん、
行こうってなって夜そこに到着するわけよ、
うん、
車で行って、
うん、
したらもう彼女の方がめちゃくちゃテンション高くて、
うん、
普段そんな感じでもないのに、うん、もう行こう行こう行こうって、うん、もう早く行こう、もう超楽しみ、楽しみだから、もう行こう行こうって言って、うん、怖い怖い怖いって言ってからもう走っていく勢いで、
もう、うん、もう
車も降りて
ディズニーランド、
ディズニーランド気分
もうくぐる感じね。
そうで、それであそこさ、階段下に続いてるらしくて、
うん、
そこを降り切ったところにこう右岸樹があるんだって、
うん、
でそこを走っていく勢いでもう、
うん、
もうバーって彼女が先に行ってさ、うん、おい危ないよっつって感じで彼氏が後追っかけていくわけ。でようやく追いついたら彼女がさ、この右岸樹の前でこう佇んでてさ、
うん、
やばい、ここめっちゃやばい、怖い、帰ろう、もうもうもう帰ろうっつって、またさっきの勢いと同じようにもう走って階段登ってってさ、
バックし
てた、バックっていうか、まあ、帰っていった時走って、うん、わーっつって、もう帰ろう帰ろうっつって、
さっきは楽しい、
楽しそうで、もうこ、まあそんな感じで行ったのに、うん、テンション高めで行ったのに、うん、もう怖い怖い怖いっつって、もう走ってもう車まで戻ってってなって、うん、ああまた彼氏を追っかけていくわけよ、
うん、
でもすでに彼女は車に乗ってて、うん、もう早く早くって早く早くってもうめちゃめちゃいいわけで、彼氏も慌ててさ乗ってさ、
うんうん、
分かった、もうわめいてるから、分かった、もう行くから行く行くって、でエンジンかけてアクセル踏んだらドン、うん、前見たら、
うん、
彼女を引いてたんだ
って
、
で
パッて横見たら誰も乗って
る、うん、
でまあ、とにかく命に別状なくてちょっとした怪我で済んだらしいんだけど、そんなことがあったんだって、これ怖くないこれ、
怖い
これなかなかね、
やばいね、
なかなかいい階段でしたねこれは、本当に怖いよねこういう、本当あんのかな、恐ろしいよな、
これ心霊スポットでよいかんかったな。
俺らだから行ったよ昔は、
佐藤さん
家、
うん、まだあんのかね、
だから佐藤さん家はもう人が住んでるって、
住んでんだ、
うん、あれはだからじゃないって話、心霊スポット、うん、佐藤って名前が沖縄で珍しいから
そういう話
っていう噂もあるけどな、中国人ね、俺が言ったのは、まあ別に俺には何も起きなかったけど、一緒に行った霊感
強いとか、なんか有名どころ行ったらでしょ、
ん、
中城区の中
チャイナタウンね、
チャイナタウン、あの
ホテルでしょ、
ホテルか、
うん、中城区高原ホテルかな、
だっけあのオレンジレンジの、
オレンジレンジだったっけ、ビーズだじゃなかったっけ、
いやオレンジレンジの PV だったんじゃなかった、
うんうん、
あのキリキリ前、
ビーズもじゃなかった、
ビーズもかな、
わかんないけど、まあ、そんな噂聞いたことあるんだけど、
うん、
あ、確か嵐も行ってるの多分な、
うん、
あの多分番組で確か心霊スポット行くみたいな感じで、多分、確か、でもまあもうあっちはもうないからな、解体された、
あ、解体、
うん、
あ るよね、
まあ、こんな感じで、うん、なんかちょっと本当に今階段がちょっと
階段ついてる
階段ついてるから皆さんなんか本当に怖い話があったら、うん、教えてほしいんですが、
はい、
あそうだ超不思議な、うん、面白い話があったんで、
おうお
う、あ聞いたんで、うん、これちょっと、言いたいんだけど、
うん、
ちょっと待ってよ、ちょっと出すからね。これまあうちの DM に送られてきてる来たので、
ほうほう、
まあ読んでもいいだろうと思って読みます。
読んで
ください。
はい。
これはねアマンさんからね、
あアマンさん
アマンさんから自分の不思議な体験みたいな、
お久しぶりです、
あのねちょっと読むね、
お願いします、
アマンさん読みます、まあまあ大丈夫でしょう、本当に変な話で、そして自分が確か幼稚園くらいだったので、うん、今更こんな話をしても意味があるとは思えませんが、
はい、
それでもよければ聞いてくださいと、で親父は、渋谷で魚屋をやってました。
おう、そうね、いいね。
こんなこと言ってもまあ、いいか。仕出しとかも受けてましたので、おそらくそんな注文があったのでしょう。
うん、
と言っても何度も親父は、そこに行っているようだったので、もしかしたら定期的に、社員食堂とかで使う魚を染めていたのかもしれませんが。
うん、
でそこは某何とかの何とか屋さんの。
うん、
笹塚工場っていう場所だったんだって、
うん、
まあ有名な企業さんですよ、
はい、
これ、
うんうんうんうんうんうんうん
うんまあ、はいはい、ね、
うんうん、
でそこに配達に行く車の中で不意に親父がこれから行くところにはおかまがいて、
うん、
お前にカブトムシをあげると言っていたよと、
うん、
いきなりそんなことを言われたと、
うんうん、
でびっくりしたけど、まあ嬉しい気もあったと、
はい、
でそしていざそこの事務所に着くとそのおかまがいて、うんうん、満面の笑顔で迎えてくれて、うん、で大層こう私のことを可愛いとか褒めてくれましたと、
うん、
で例のカブトムシ、
うん、
をくれたんですと、
うん、
でその時におじさんこれどこにいたのって、おかまにおじさんって言った方がいいのかな、うん、どっちがいいんだろうね、
まあ
いいんだけど、おじさんこれどこにいたのって聞いたら、そのおかまさんがここだよって言って木の机の引き出しを開けたんだって、
うん、
そこになんか本か書類か分かりませんがネズミにでもかじられたようにボロボロになった残骸と紙くずが見えたのです、
うんうん、
いくら幼稚園児とはいえこんな机の中にカブトムシがいたわけがあるまい、ましてカブトムシは汁を吸うことはできてもかじることは絶対にできないのに、
うん、
それくらいは分かりましたので、おかまさんの説明にすごくモヤモヤした気持ちになったことを覚えています。そしてそれを家に持ち帰り角に紐を縛って飼おうとしたんですけど、たったの一晩でどこかに逃げてしまいました、うん、
はい、
もらった時からすごく元気でスーパーカブトムシだなと思っていたので、もしかしたらあれは本当に引き出しで紙をかじって生きていた新種のカブトムシだったのかな、なんてそんな話です。なんか面白くないこれ。
面白い。
でもさ、俺ここが分からないんだけど、かじらないのか、カブトムシって顎がないの。それクワガタはなんかかじったりするのか。
カブトムシは、うん、基本木の汁を
吸うだけだからかじらないんだ。
あれだから、でも樹皮をさ、
うん、
ガシガシしないと樹液って出ないから、やっぱ顎は強いでしょ。
一応顎は強い。
強いと思う、強い、うん、
ただあのさ、樹液って人間が出してあげるもんじゃないんだ。捕まえるときは出してあげるけど、
自然のカブトムシはだって、
そうそうか、自分で出すのか、
かじあれじゃない、景気を、
なるほどね、
あのかじってやるんじゃないですか。
うん、まあ、そんな感じで、うんうん、58年くらい前の話だってこれ。
いい話あれ。
あ、面白かった。そう、これなかなか面白い話ですね。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アマンさん、いつもなんか感想とか送ってくれて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな感じかな。いや、まあでもね、本当にもう階段
どうです、緊張した？
いや大丈夫だったね。
大丈夫、うん、なんかいつもあれじゃん、うん、ちょっとテンパり気味じゃん。
そうね、やっぱりよ、
うん、優勝珍しくさ、
うんうん、やっぱりお笑い芸人ってさ、
うん、
の人ってやっぱりトークに特化してるところがあってさ、うん、能力
やっぱそうでしょうね。
やっぱすごいね、うん、こう回すっていうかさ、
回し力ね。うちの嫁も言ってたよ。
あ、そう、
うん、やっぱお笑いさんはなんか、だ自分が喋る前に人の、うんうん、なんていうの、聞いて傾聴力っていうの、
うん、
なんだ、まあ質問を投げかけて、うん、でお客さん喋るじゃんね、
うん、
でそれを聞いた上で、うん、さらに自分の話をかぶせるみたいなテクニックってやっぱ
あるんだろうね、これね。
すごいねって言って
た。超よ、やりやすかったわけ、まただから、うん、本当に本当にやりやすかった
ね。
やっぱ超スムーズで、もうみんなも本当に爆笑の、
うん、
爆笑も爆笑だし、怖い話は怖いので、で人もちょっと霊障も起きたからね。あのお客さんでもうずっと雷の人、
うんうん、
の人がいるわけ、うんうん、15歳ぐらいから
だった
から
、はい
はい、うん、でこの比嘉さんがこのユタの、
うん、
なんか話、
はい、
なんかいろんな、なんかユタはどういうふうにいろんどんなことをしてるとか、その話してる最中にもううってもう来たらしくて、
ほうほう、
でそれをもう比嘉さんもすぐ気づいてさ、
うん、
その場でお払いよ。
どんなことするの。
でやっぱこうちょっとあの背中パンパン叩いたりとか、ちょっと呪文みたいなのもやってんのかな、うん、あでさ、だからあのシャナさんがさ、
うん、
ちょっと悩んでんじゃん、この神だわりなのか自分がみたいな感じで、
はいはい、
ずっと調子悪いのを引きずってるから、ちょっと比嘉さんのお話聞いた時にちょっとなんかピンとくるものがあったのか、ちょっとお話できないかなっていうことで聞かれたから、
うん、
その
シャナさんと
シャナさんと比嘉さんの時間が、
うん、あったんだ、
あったわけ、外でだけどね、
めっちゃおもろい、
いやすごかった。でもさ、なんかリアルだったのは、
うん、
ちゃんとこうどういう場合、
うん、
睡眠とかどうですかとか、寝れてますかとか、
うん、
なんかいろんなこと聞くんだけど、
うん、
では設楽さんも寝れてないみたいだわけ、全然。
あ、そうなの。
うん、何時数時間、2時間3時間寝て、いつ起きてみたいな、そういうのが繰り返しみたいで、でやっぱり最初に言ったのは一旦病院診療した方がいいと。なんかで薬の種類とか見てた、こういう薬があるから、
はい、
処方してもらって、で、うん、この言ったのこの何ていうの、神代わり的な、
うん、
あの話にもこう相談に乗ってくれるような精神科もあるから、
うん、
そこに何ていうか偏見のない、
うん、
その病院の名前も言ってて、そこに行って、うん、でそこでこういう薬とかもらえたら、うん、まずは処方してもらって、
うん、
それで様子見た方がいいかもしれないみたいな、最初はその入りだわけ、
うん、
ね、すごい、あんたも神代だからもうちょっといろいろやりなさいじゃないわけな
んか、うん、科学的にな
んかちょっとまずはそれやった方がいいみたいな、うん、でそれでも改善されないようだったら、やっぱりもう別の方法を考えた方がいいみたいな言い方だわけ。でさらにやっぱり誕生日とか、
うん、
名前とか、うん、生まれとか一応聞いてさ、うん、でそれでこう
なんかそういう関係あるんです
よね。なんかやっぱなんかね統計学みたいなのがあるんじゃない、わかんないけど、それでここちょっとブツブツこう言いながら、うん、でそれで耳はこう何ジジジジ聞こえないねみたいな、
うん、
いやもうそれはもうシャナさんもあると、うん、もうずっと今でも聞こえるみたいな、うん、ジジセミの声みたいなジジジジみたいな、
ある耳ないでしょ、
そうあれとかもこうそのシャナさんの耳をこう掴んでさ、こうなんかちょっとやっぱ方言で、
うん、
でも大変そうだからどうにかしてくれないかねみたいなニュアンスの、もうオール完全方言だからよ、ちょっと理解が難しいんだけど、でそれでこうブツブツブツブツ言いながら、うんうん、ちょっと耳ふっ息吹きかけたりとか、
うん、
なんかいろいろやって、
うん、
まあちょっとやっぱり最初はこう薬飲んでからどうかなって、行くの抵抗あると思うけど、
うん、
行った方がいいかなみたいなことを言って、
うん、
終わりみたいな、なんかうおなんかすげえみたいな面白かった、そういうのもあるんだみたいな、
俺は逆に、うん、本当悩みがあった時とか、うん、辛い時にはシャナさんに連絡する。
どうやら
ってことはあなんだね。なんかシャナさんもシャナさんで大変なんだね。
いや、なんかやっぱり相当きついみたいな、その
ね、霊障っていうか、
霊障
みたいな、霊障
だよね。どっちなのかわからん、自分も信じてないし。
うん、
でもその時日賀さんが言ってたのは、今が神であるかどうかわからんけど、サーダカーではあるねって言ってた。
何
要するにサーダカーっていうのは要するに神高い、神
高い
って、そのまあ霊感強いねみたいな、うんうんうん、とは言ってたな。とかそんなこともさあったぐらいで面白かったよ本当に。で俺のよ、この兵隊さんの直角さんの話なんじゃん、うんうん、ちょっとこれもさ、うん、このかんちょっとね、うん、聞いてる観客の人とかから、うん、あの話が一番やばいんじゃないって言われるようになってきてる今。
うん、俺もあの話がなんか怖い、怖いというか、
うん、
なんかね、沖縄っていう土地もあるし、なんかいろいろなリンクして、う
ん、でなんかさ
怖い気がするね、
怖いっていうか前回の
ちょっと待ってよ、
不思議な100のイベントで、うん、こう俺はその話したわけね、はい、まあ、俺の名刺代わりみたいな話だからさ、
うんうん、
一番なんつうか一番イケてる話だからさ、うん、
はいはい、
まあ、それはやりたいわけよ、
うん、
やったらさ、それはこの今回の会談会の時聞いたんだけど、その時参加してた人がさ、
うん、
俺がこの会談兵隊さんの直角さんの話やった時に、うん、なんか青いこう光みたいなのがふってこう自分の前に来て、で後ろの人、後ろに座ってた人にこう当たるような感じで光がハッピッとなって、でその人は足触られたって言ってたんだって。で当日今回の会談会の時にもこの兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐまっすぐまっすぐって俺が歌うところがあるじゃん、その後に、
うん、
この聞いてるお客さんが、うん、ハオさんという人なんだけど、うん、これ自分の後ろから、うん、女の子の笑い声が聞こえたと言うわけ。
あらあら、
俺も一人前になったなと思ってさやったぜマジっすかみたいな、
うん、
ちょっと喜んじゃったねこれ
呼び寄っちゃった。
あんのかね、どうなんだろう。なんかさ、ほら怪談会じゃないけど、なんかよく言われてるのが、ラジオとか YouTube とかでよく聞くんだけど、こうテレビ番組作るときに、うん、お笑い番組のときには一切何トラブル起きないんだって、機材トラブルとか、はい、でも心霊ロケとか心霊映像とかそういうので、うん、番組作ると、
はい、
必ずカメラがおかしくなるとか起きるんだって、
うんうん、
だからそういう感じでさ、やっぱりこうちょっと怖い話とか怖いマインドの時、
うん、
脳波が関係したかも分からんけど、みんなが怖いことを考えてるじゃんその場って、
うん、
だからなんかその脳波みたいなのがさ、うん、ちょっと変な周波数で、
うん、
機械に影響を及ぼしたりするんじゃないかなと思ったりするんだけど、
はいはい、それは絶対あると思うね、
うん、俺の怪談話もこの兵隊さんの直角さんがさ、
うん、
そこまで来たかもしれないちょっといいよな。
いいよね
これは。
だってシャナさんと電話するともうノイズが マジすぎるし
ね、
すごいんですよ。
俺は大丈夫だったけど、
あそう、うん、しゃべるっつって、マジ毎回ちょっとごめんなさい、かけ直しますってくらいもうさあもう
それさ、だお前もなんじゃない、だからだからさダブルでマイナスかけるマイナスだからなんか
それじゃマイナスとマイナス
がかけたら、まあ、プラスになるけどなんかだからそれないかね、俺はないわけ、桜田さんシャナさんと喋ってる時
もう毎回もクワクワクワクワッってすごいですねつって一回切りましょうかつって一回切ったり
でもさ、でもさ、また面白かったのがその時あの終わった後にさ、幼児があの、ね、仕事終わってきてさ、うん、ちょっと飲んだじゃん、ちょっと、ね、軽く打ち上げじゃないけど、
なんか良かったね、
まあ、あれ面白かったな、
久しぶりのなんか同窓会みたいな、
おお、その時に
カナさんも来てね、
カナさんも来てね、
うん、
その時に幼児もさやっぱりちょっとあるんだよ多分、西原が嫌と言ってたじゃん、
ああ、雰囲気がねあるよ、
それ西原走ってるのがなんか嫌なんでしょ、なんか、うん、いる自分が、
そうそうそう、
なんだから分からんけど、うん、なんか西原さんも言ったわけだよなって、うん、お前言ったわけ、
うん、
俺はそんなの全く分からんわけよ、
あ、そうなの、
だってな嫌なわけないじゃん、西原、ただの西原なんだから、なんなの
なんか、だから西原住んでる人に悪い、
悪いけど西原町ね、
なんでね、なんか何がやっぱ空気感とかです
ね、全然意味が
分からない、全然別にあれだもんね、
なんか、うん、それちょっとなんかあんだよ、だから幼児も、
あ、
幼児も神だりありえない、
神だりあると思う、
もしかしたら
そうですね、
ありえるかもしれない、幼児、ちょっとそれは、まあ、気をつけられないけどな、ストレスはためないんじゃないかな、
え、
ストレスはためないんじゃないかな、
そうね、
髪一人だから、
そうそう、
じゃあじゃあこんな感じで、
うん、そうだね、
はい、この番組は小座の耳汚しという番組でございます、ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。今回これタイトル何になると思う、
あの階段階を振り返ってじゃないです
か、階段階を振り返って、怖い蕎麦屋を振り返ってでしょうかな、うん、そうですね、で皆さん、あの何度も申し上げてます通り、あの2024年7月、今月の7月の25日木曜日、
うん、
ライブハウスアウトプット那覇でライブがあるので、
うん、
本当にちょっと集客がやばそうなんで、ぜひいらしていただけると、
うん、
那覇で聞いてる方ぜひ大変あの助かりますのでお願いします。じゃあそんな感じで、
はい、
はい、またいずれ、
土平日にあるんだね、
そうなんだよ、
クザの耳汚し。